この放送とあなたの退屈な時間は私、エリカ・マイコがジャックした。解放してほしくば、これから私と楽しい時間を過ごすこと。
エリカ・マイコのラジオジャック。皆さんこんにちは、エリカ・マイコです。この番組は皆さんの退屈な時間をジーヤックして私と一緒に楽しい時間を作っていこうという番組になっております。最近ね、楽しいというか嬉しいというか、タクシーで私相乗りをした経験が多数ありまして、そう、寒い日の帰り道に、雨が降ってきちゃって、タクシー乗り場で何人かの人が待ってて、でほんとちょっと待ってるのも、もう寒くて凍えそうっていう時とかに、前にもう私の後が並んでなくて、で前にいた女性の方が、寒いですよね、よかったら方向一緒だったら、よかったら乗りませんかって言ってくれて、あ、この寒いっていうのを気遣って一緒に乗ろうって言ってくれたんだ、嬉しいと思って乗って、ちょっとわちゃわちゃっと話したりとか。でこの間もバスがなかなかないと思うんだけど、乗ろうと思っていたバスがもうぎゅうぎゅうで定員いっぱいすぎて乗れなくて、次のバスをお待ちくださいって言われちゃって、あ、電車乗れるかなって不安になってタクシーに乗ろうと思って手を挙げたら、近くにいた女性の方もやっぱ同じ気持ちでタクシーで手を挙げてて、2人して目合っちゃって、1台止まったのよ。あるでしょよくドラマとかで1台キュッて止まったんだけど、どっちも自分だって思ってハッて乗ろうとしたら、二人してパッて目が合って、あってなった瞬間に、その相手の女性が一緒に乗りましょうって言ってくれて、そう、あ、いいんですか、何駅、どっち側に行きますか、あ、こっちですって言ったら、本当一緒にそれで乗って、いやー、いっぱいなんて思わなかったですよね、あるんですねって言いながら、またちょっとこれも談話しながら行けて、なんだろうな、こういうのってやっぱり瞬間で相手のことを思ったり、あ、この人同じ気持ちだなって思わないと声かけてくれないと思うし、その行為がとにかく嬉しくて、普通だったら、ち、俺のタクシーだったのにみたいな人も、もしかしたらね、気持ちとかもあるかもしれないのに、それをそんな風に一瞬で言ってくれた人に出会えて、ハッピーになりながら、仕事に向かえたという話でした。常にね、焦ってる時ってさ、自分がどうしても焦ってる時って気持ちに余裕がなくなっちゃうんだけど、そんな時こそそんな風に人に声をかけられたらいいなと思って改めて思ったお話でした。番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りは365日いつだって、あ、じゃないねでもお待ちしております。それではエリカ・マイコのラジオジャック、今日も最後まで解放しませんよ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りします。メールジャック、このコーナーは皆さんからいただいたお便りを紹介していくコーナーです。どしどし読んでいきましょう。まずはラジオネームカニさん。エリーさん、こんちくわ。こんちくわ。私は最近推しグッズの自作にハマっております。すごい。トレカラや写真を入れられるキーホルダーに推しをセットして、その周りをデコレーションしたり、推しをイメージした色やモチーフだけを使った、いわゆる概念、いいね、概念グッズを一からデザインして作成しています。グッズ作りが楽しすぎて、推しの麻雀のことより次は何を作ろうかなと考えている時間の方が増えてしまいました。エリーさんは最近推し活されてますか？こういう推し活がやったら楽しくなるっていうおすすめなどございましたら教えていただきたいです。お便りありがとうございます。そうだな、私は昔からアニメもゲームも、あとハロプロさんとかのアイドルとかも結構好きだったんですけど、推しグッズを作るほどの、なんだろう、自分に器用さとか熱量もまたちょっと違ったのかな。だからカニさんみたいに作ってる工程もワクワクしそうだし、そんなのも素敵だなと思いました。でも唯一ね、最近やっぱり私も麻雀プロ紺野慎太郎を長年推しておりますので、紺野さんこの間タイトル取ってとっても嬉しかったんですけど、やっぱり紺野さんのゲスト先に行ったり、初めてそういう推し活、推し写真をこう入れるグッズっていっぱいあるじゃない。私は 最近ハンギョドンのチェキフォルダーみたいなのを買ったの。ちょっと今野さんに似てるなと思って、でもそういうのに入れて持ち歩いたりサインをもらってっていうだけで、持ってるだけでやっぱ元気って出ますよね対局の前もそうだし、何か収録に行く時とか緊張してる時とか、なんかやっぱり一個それがカバンの中に入ってるって、目につくところじゃなくてもあるっていうだけで元気もらえて、推しってすごいなって改めて思いました。だからね、おすすめの方法って言ったら多分カニさんの方が上位すぎて、あの推し活先輩なんだけど、私は常に心に推しをということを心がけております。これからも先輩ご教授ください、よろしくお願いします。続きましてはラジオネーム牛おじ40、これ牛斉藤豪さんか。これ最近ブラッドオレンジジュースにハマっています。1リットル1000円ぐらいするけど、マジで普通のオレンジジュースに戻れないのでぜひご賞味ください。あ、すごい普通のやつ来たありがとう。え、これ牛かな、ありがとう。私と伊達ちゃんや松田ちゃんとかいろんな方と仲のいい斉藤豪プロな気がしております。1000円高くない？でもそれぐらいしてもいいぐらい美味しいってことか。まあ確かに自分も200-300円のそのティーラテとかをコンビニで買ってるんだから、結局量にすればそれも十分価値あるものだよね。あ、でもオレンジジュースハマるとな、ずっと飲んじゃうよね。ブラッドオレンジジュースね、飲んでみます。お便りありがとう。あ、私のおすすめはセブンイレブンにあるハチミツロイヤルミルクティーラテだよ。続きましてはラジオネーム武蔵野村さんから、こんばんは。 M リーグもレギュラーシーズンも佳境を迎えて、ボーダー争いのチームは毎試合ヒヤヒヤものですよね。ねさあ、試合を見ていて気になったのが、何人かの女性選手が入場後 M リーグのブランケットみたいなのをかけて着席されていました。確かに対局スタジオは広いし暖房は見当たらないので寒そうですが、実際のところはどんな感じなんですか。あ、これね、似たお便りが同じことかな、うまいうますぎる10万石まんじゅうさんからもいただいていたんですが、やっぱり天井もすっごく高くて、で場所も広くて、周りに全く物がないので暖房はかかっている、いても全然多分ね行き渡らないんですよね、全部のこう部屋全体にはっていうのが。壁もすごく遮断性というかあったかい素材ではないと思うので、暖房をかけていてもそんなに強く効くっていうのがないので、そういう部分を補強するためにブランケットだったりとか、北海道選手たちは持っております。女性選手は特にね、寒いなって感じる方が多いかもしれないので、そこはね各々調整しつつにはなるんですよね。これでもどこの雀荘とか何でもそうかも、男女の差はあったりするし、あと効きがいい場所が違ったりすると結構みんな寒い暑いをなんか調整するの難しいなっていつも思います。ちょっとね、風邪とか引きやすい時期なので、気をつけて過ごしてください。続きましてはラジオネーム友小川さん、エリーさんこんちくわ。こんちくわ、今年もこの季節が参りました。では言わせてください。古本エリカワマイコさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとう。他の方から、他の方からも何通かお誕生日のお祝いメッセージいただいておりました。最近ではエリカワさんを BS で拝見したりと活躍の場が広がり、あ、それはケーブルテレビに加入しているので大変嬉しいですまずは健康に留意して1年を過ごしてくださいませ。いつも本当にありがとうございます。トムさんに見守られて、10年以上かな、経ったかなと思います。年々こうもちろんずっとお会いできてないんだけど、そうやって活躍の幅が広がることで麻雀をしないトムさんにも私の姿が届けられているっていうのはとっても嬉しいと思うし、何よりはこうやって今でも私も毎年言ってるね、つながってくれてること、こうやって応援の声をメッセージで送ってくれること、いつも見守られてるんだなと思ってとっても嬉しくなります。本当にありがとう。そしてこれからもよろしく。ラジオネームハキちゃん、部長こんちくわ。こんちくわ、年始に部長とお会いし、その直後から人生最大の試練に陥ってしまいました。神様は乗り越えられる試練しか与えないと耳にしますが、神様は果たして。そう思いながら、ある日通勤中のラジオからトイレの神様が流れてきました。もちろんタイトルやサビは存じていましたが、その時初めてじっくりと聞いて涙が溢れました。 昔から今、そしてこれからも試練の連続だろうけど、それを乗り越えてまた部長、いや、稲荷の焼き狐の神様に会いに行きます。昔の私のアイドルユニットのやつですね。はい、ありがとう。そっか、まあ、詳しくはね、もちろん人に言うことじゃないかもしれないけど、今試練があるということで、エリーも日々試練こう戦ったり、いろんなチャレンジをさせてもらってる分、気持ち的にも不安なことが多い毎日です。ハピちゃんだって、他の人だって、日々ね、毎日同じ繰り返しではないから、同じ中にもまた別の変化があったりとかするかもしれないんだけど、そんな中で不安になったりとか、それがちょっとしたことでも重なっちゃって一気にドーッと気持ちに来ちゃったりとか、人間なので絶対そういうこともあると思うけれども、まあ、時間が解決してくれることもあるし、自分が動いて初めて何か変わることもあるかもしれないし、それに慣れることでいつの間にか自分が成長できることもあるかもしれないし、なんかその方法って絶対一つじゃない、いろいろな方法があると思うから、それはハピちゃんなりの方法で絶対無理はせずに、なんかそれをね、解決していく術を見つけてもらえたらなと思います。私はいつでも待っておりますので。また会えるの楽しみにしてるね。頑張ろう。おう、以上メールジャックのコーナーでした。ハートジャック、このコーナーはあなたのハートを、間違えました、もう一回お願いします。はい、はい、ハートジャック、このコーナーは皆さんのハートをジャックした〇〇を私に教えてもらうコーナーです。今回のお題は、あなたが人生で一番緊張したこと、ハートをギュッと掴まれるような思いをしちゃった経験を教えていただきます。まずはラジオネームクラちゃん、その説は大変お世話になりました。どういうスタートなの。人生で一番緊張したのは人生初の放送対局です。放送対局だというだけでも緊張するのに、実況が今では M リーグ公式実況のエリカオマイコさんということで、トン一局は本当に頭が真っ白でした。でも終わってみたらとても楽しかったです。あ、そう、これ倉田さん以外にもラジオネームチクチーカープさん、エリーちゃんこんちくわ。人生で一番緊張したのは昨年ロンロンカップという映像対局で麻雀を打ったことです。まずね、映像対局に出られる人が本当に少ないから、2人ともすごいところに立ったなと思います。ネット予選で1位になってから本番まで約1ヶ月、たくさんの雀荘に行っては練習してきて、その間多くのプロや SNS でつながっている方々から激励の言葉をもらいました。とても緊張しましたが、いい思い出です。今あの時の経験が日々の緊張する場面に生かされています。緊張への対処法はやはり何事も練習あるのみ。そして緊張が少しでも緩和できるように、成功するイメージを持つことも大切だなと感じました、といただきました。ありがとうございます。そうだよね、私もさ、1回目と2回目、どっちも今は産経新聞社杯、旧夕刊富士杯だったんだけど、あ、違うな、その前にもう一個あったんだけど、とにかく緊張しちゃうと、いつもできてることがやっぱり改めて不安になっちゃったりとか、声を出すべきところで出ないとか、なんかそういういつもしてたこと、あと逆に見られてるって思ったら、なんかこれするとちょっと恥ずかしいから、いつもはするけどしないどこみたいなやつとか、なんかね、余計なこといっぱい考えちゃったんだよね。いつも通りでいいのにね。だから、カープちゃんが言うように、何でもそうなんだけど、いっぱい練習しておいて、それに自信を持てば、いつ何時も私はこれが正解だと思ってやってるからとか、まあ練習した上でこれが自分の今の精一杯だからっていうのを、きっとどこでも同じものを選べるんだと思うんだよね。そう、やっぱだからね、不安を取り除くのは自分自身しかないんだなと思いました。でも二人とも戦う姿かっこよかったよ、ありがとう。続きましてはラジオネームジョージさん、今回のテーマ、あなたのハートがギュッとなった人生で一番緊張した時ということ、やはり初めて妻のご両親に会った時です。これはもう私経験しようがないな、すごいな。もう15年ほど前の話ですが、はっきり覚えています。その頃はちょうど妻、 当時の彼女が地元を離れて私のところに行こうかなっていう話もあったので、彼女から年末に両親に会ってほしいとの話が、ドラマで見るやつ初めてのことで緊張して向かうことに。お昼ご飯を床の間で共にしたんだけど、何を話していいかわからないぐらい緊張した。食べ始めにお父様からお酒は自分のペースで飲んでねと声をかけてくれたのだが、それから10分後にお父様が一言、まあまあビールのおかわりでもどうとえっと喉元まで出かかりましたが、ぐっとこらえました。今ではそんな、お父様やお母様とも起床時には杯を交わすようになりました。エリーさんの過去一緊張したエピソード聞きたいです。これに勝ることはないじゃろうでもこれって慣れることないね、一生。だって人生にさ一回しかないじゃない、こんな経験は。さ、大切な人の大切な人に会う、大切な人を育ててくれて、しかもなんかちょっと友達とか親友じゃなくてさ、その人の一生をここまで見守ってきてくれた人に挨拶するは、なかなかのハードルでしたねでも今はいい関係なんだね、よかったよかった。過去一緊張なんだろう。でも私結構緊張しいだから、今でも新しい仕事になるとかなり緊張するなっていうこともあるし、あとはこういうのに近いのだとやっぱり尊敬する人に会う、私は劇団にもともと入っていて、ドラマティックカンパニーっていう劇団で、その時に、私が尊敬する関俊彦さんだったりとか中尾流星さんが、主催されていた劇団で、やっぱりそこに面接に行ったのよ、入団の。そしたらさ、もう座ってるのそれ当たり前なんだけど、直接主要のメンバーの皆さんが並んで、我々を一体その、面接官の方たちで一人一人の前で、じゃ得意なことちょっとやってみてくださいとか、自己 PR やってみてくださいとか、そういうのをした時に、オーディションとかはいつだって緊張するんだけど、やっぱりその中でもさらに自分が尊敬する人っていうところの前っていうのはね、なんか思い切ってやりたい、もう絶対後悔なくやりたいって思うんだけど、それが出し切れるかっていうね、不安もありましたねだからやっぱり大切な人と会うのっていうのは本当にね、緊張するものだと思いますがこれを聞いて私もいつかそんな日が来たら心していきたいと思います。本当に今日もたくさんいただいたんですが、このあたりで以上、ハートジャックのコーナーでした。エリカ・マイコのラジオジャック、そろそろエンディングのお時間です。あ、聞いて聞いて、この間、M リーグの一期通貫ツアーで長崎の方に急遽なんですが行かせていただいて、その時に撮影した M リーグトレカが、ネットで手に入るんですけれども、販売開始となりました。あとね、こうパスワードを入れるとみんな手に入れられるみたいで、めちゃめちゃ素敵な風景の中で撮っていただいて、ただ一個ハトバでね、急にちょっとハトバで足乗せてみていい感じのポーズをって言われて、ちょっと事前に言ってくれたら私だってトラさんスタイルで行ったなとか思ってたんですけど、よかったらチェックしてみてください。さあ、その他にも、私は日々実況、声のお仕事、このラジオだったりとか、あと麻雀雀荘へのゲストなど、いろいろな活動をしておりますので、 SNS チェックしてみてください。それではエリカ・マイコのラジオジャック、今日はここまでです。はあ、そろそろみんなを解放しますか。お相手はトゥートゥルルルルルル、ちょっと思いつかなかったな。な、エリカ・マイコがお送りしましたまた絶対遊びに来ることおつしくわ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りしました。
はい、
やばい、セリフがなんだろう、トラさんのセリフってなんだろう、
それか、何のあれだろう